はい、こんにちは。治療院コンサルタントの田村剛です。本日はですね、今回もね、成功者のインタビューという形で、お送りさせていただきたいと思うんですけども、すみません、まずは自己紹介をいただけますでしょうか。
はい、札幌で、鍼灸接骨院をしています、J リーグの元トレーナーをしてました、堀尾邦彦と言います。
はい、本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
堀尾先生とも長いお付き合いになりますけども、はい、もう 4,5 年になるんですかね。
なります、
はい
はい。
まあ、私はこれもう私がもうお会いした頃には、はい、もう堀尾先生はすでにもうスポーツトレーナーとして、はい、まあ、札幌ではスポーツトレーナーって言ったら堀尾先生だよねっていう地位を築いてらっしゃったんですけど。
はい、ありがとうございます。
これ最初からこう開業されて、はい、最初からこうスポーツトレーナーっていうようなポジションを獲得できてたんですかね。
いや、全然それがですね違って、接骨院の規制通りの看板をあと見た目もしてたので、全然近くの人は来なくてですね、で集客も困ってまして、僕はコンサドーレ札幌ってチームのトレーナーをしてたっていうことをサッカーのクラブチーム、高校の強いところとかに、空いてる時間に、挨拶に行って、で少しずつ自分の見たい患者さんが増えてきたっていう感じですね。はい、
そのクラブチームであったりとか、はい、高校であったりとかっていう、はい、まあ、そのスポーツに関係するような、特にサッカーから攻めていかれたんですか。
はい、そうですね。はい、
サッカーの部活動なんかが、まあ、強いところっていうような形ですかね。
そうですね。で部活動の先生同士のつながりで他の他競技の監督先生がまた選手を起こしてくれるので、それで少しずつ輪が広がっていって、で全国大会に一緒についていっていいとか、それを、一人治療院だったので、休んでまで行ってましたけども、スタッフを、開業して8年ぐらい経った時に、スタッフを入れ始めたんですけど、やはり自分と同じことがやっぱできないのと収益がやっぱ安定しなかったので、道外に、月商で自費で200万上げてる鍼灸院の先生がいると聞いて、それが工藤健さんのところのセミナー で、
うん、
でそれで本当にそんな人がいるのかなって疑ってたんですけども、実際に本物にスタッフに言って会ってくるからっていうふうに言って、実際に会って本当に200万その方売り上げてて、一番大事だなと思ったのはやっぱ自分が見たいターゲットの人を決めることと、その人に向けてラブレターを書くようにメッセージを伝えなさいっていうふうにその先生がおっしゃってたんですけども、それをホームページ上で、今まではトレーナーのことをあまり言ってなかったんですけど、前面に僕はどういう人を見たいっていうのをこうホームページに書くようにしてから、自分の見たい選手やら患者さんやらが少しずつ集まってきて、それから田村先生のアドバイスもあって、店頭の集客、タペストリーとか、そういうのも変えて、近くの人も来てくれるようになりまして、スタッフもスタッフ教育のことも、そういう先生たちにいろいろアドバイスをいただいて、実際に自分ができなかったことができる人に会いに行って、その人たちにインタビューをして、一つ一つ自分でできることからやってったことによって、スタッフ教育も少しずつできるようになって、今一応、もう少しで、月商一人頭100万に行きそうっていう感じですね。
うん、
はい、
そうですね。スポーツトレーナーとして活動したい、はい、治療科の先生って非常に多いと思うんですけど、
はい、
私もついつい言ってしまうんですけど、
はい、
トレーナーなかなかお金にならないよと、
はい、
いうのが、まあこう、まあ、二言目には出てくる言葉じゃないですか。
はい、
そこをこう、まあ、堀尾先生現在も、はい、まあ、スポーツトレーナーというか、まあ、スポーツ活動を支援するっていうことを事業の柱としてやっておられるわけですけど、
はい、
これをこう収益化するというか、
はい、
お金にならないと言われているそのスポーツトレーナーの仕事をどういうふうにこう、
はい、
ビジネスに持ってきた、はい、くる形にされたのか、その過程を教えていただけると。
あ、なるほど。ですね、その 先ほど言った道外に、工藤健さんのセミナーに行って、その先生たちが言ってくれたことが、とにかく自分のやってることが価値があるっていうことを、その選手、その選手の治療費を出す親御さんに、ちゃんときちんと伝えてないからだっていうふうに、であとマインドブロックがかかってて、やっぱりお金を取ったら保険内の治療費でやってましたから、その自分の今までの経験とか治療がそんだけ価値があるかとか、お金をいただいていいのかっていうのがマインドブロックがすごくかかってたんですけども、そういうふうに自費で自分の価値を伝えることによって、対価をもらえるっていう人たちを実際に目の当たりして、真似ていくと、だんだん自信もついて、それに価値を伝えると、そういう患者さんがやっぱり集まってきて、保険内の治療だけで見てくださいっていう人はだんだんだんだんやっぱりいなくなるんですけども、その代わり自分の思いとか、自分の治療の価値とかを感じてくれた人が最後残ってくるので、最初は勇気がいりましたけど、今はそれを行動に移して本当に良かったなと私は思っています、
うん、はい、今のこうお話の中で一つポイントになったなという部分があるんですけど、はい、私もその当時の今堀尾先生のことを思い出したんですけども、はい、そのね、まあ、大阪でのセミナーだったと思うんですけども、はい、で初めて私お会いしたと思うんですけど、
はい、
その時のことをすごく今思い出したんですけど、
はい、
ポイントがやっぱりその、学生だからお金が払えないっていう、はい、マインドブロックがあったんですよね。
そうですね、
はいはい、学生からその何千円の自費をもらえない、はい、学生が何千円という単価を払って治療に通うことはできないんじゃないかっていう、はい、こう決めつけみたいなものがありましたよね。
はい、ありましたね、うん、はい、
だけどこう堀尾先生が先ほどご自身の口でもおっしゃったんですけど、お金を払うのはお子さんじゃなくて親御さんなんだっていうことに気がついたことってあれ大きかったですか？
はい、大きかったですね。本当にそれが一番大きいですね。はい、であと自分の治療の価値を勇気を持って伝えるのに一番僕はマインドブロックがかかってたんですけども、それもやっぱ実際に成功してる人たちがやっぱ一歩二歩先行ってる人たちのたちに勇気を出して相談して、少しずつでも自分でできることからこう行動に移していった結果、スタッフの教育もそうですし、その選手の親御さんから今思うと高額な治療費を今いただいてますけど、でもその人たちが喜んで大事な試合にいい状態で出れるとか、すごく大事な試合に間に合ったとか喜びの声をやっぱもらうと、ベストな提案をして治療して差し上げるのがすごく大事なことなんだなっていうのが改めてよく分かりました。はい、
そのこう治療 の、 そのスポーツをやっている少年たちの自費治療というものをやっていくにあたってですね、やっぱ親御さんの協力ってすごく大事だとは思うんですけど、こうなかなかこう私もね、セミナーなんかにお話している中で、やはりこう整骨院の先生でスポーツの少年を見たいという方で、まあ保険だけどなかなかはその収益性が取れないので続けにくいところで、自費さえ取れればっていうことがあるんですけど、まあお子さんだけでおいでになってしまうので、親御さんはこうメッセージが届かない、
はい、
先ほどおっしゃったみたいに、その堀尾先生がおっしゃってくれたみたいに、お子さんの治療やっていくためにはターゲットをお子さんではなくて、
はい、
お子さんの親御さんにメッセージを届けないと変えなければいけないということ
なんですけど、そうですね、はい、
このおそらく堀尾先生のところでもその部活動の流れの中で、先ほどね、そのまあ学校に行ったりとかして、こういうことやってますということをお話した中で、この治療にお子さんたちをまあ治療に連れてきてもらうわけですけど、その時って多分お子さんだけで来ると思うんですね。そこから親御さんにメッセージを届けるためにやっていることって何かありますか？
まずはツールをですね用意して、料金表で、あと治るまでにベストベターグッドって言いますけども、少しでも早く直したいんだったらこのぐらいの値段がかかります。でやっぱ大事な試合じゃないのでゆっくりでもいいとかいう人には、ベターな感じで、で保険の治療をどうしても保険の治療費しか出せないっていう人はやっぱり、グッドというか一番下の とか松竹梅みたいな感じですけども、そういうことを提案するような冊子を作って渡ししたりとか、あと基本的に小学校中学校の子は必ず親御さんに来てもらうことを、初回に来れない人がいたら連れてきてもらうように話してますね。
はい、来ていただいたりとか、はい、資料に同席していただいたりとか、はいはい、資料を作ってお渡ししたりとか、はい、ということで親御さんにもまあメッセージ届けているという形ですね。はいはい、冊子ってちなみに何ページぐらいあるものなんですか？
ですね、A4 を2枚に折ったやつを、4枚ですので8ページですか。8ページの、はい、
その中でその先ほどおっしゃったようなこう治療プランの、はい、まあ、選べるような形になっているというようなの、はいはい、まあ、どういう人にはどういう治療がありますよというようなこうプラン提案を
そうですね、はい、
されているということですね。はい、なるほど。ちなみに、聞いている方すごく興味あると思うんですけど、はい、まあ、当然自費の一番いい治療をお勧めされたいと思うんですけど、はい、まあ、こうベストベターグッドって今おっしゃいましたけど、はい、まあ、松竹梅ある中でどこを選んでくる方が多いんでしょうか？
はい、ですね、まあ、スポーツ選手はやっぱり大事な試合とかどうしても早く治したいとかいう人は松竹梅の中でも、もうとにかく待つの一番ベストなことを提案を受け入れてくれる方が多くて、今はですね、はい、最初は僕の方のやっぱマインドブロックがかかったので、僕の方がやっぱ自信がなく進めてたんだと思うんですよね。で今はベストなことを言い切るんで松の一番ベストな治療を受け入れてるくれる方がほぼですね。はい、
保険を受けられる方はあんまりいらっしゃらないという、はい、ことなんですね。はい、これはこう冊子だけでも十分そのお気持ちが伝わるものなんですかね。
はい、あとは、保険のことですけど、保険が、まあ、成長期の子とか徐々に痛くなった子に関してはやっぱ保険が効かないのでっていう話を、保険が本当に厳しくなってるんでっていうのをこういう案内状が来て本当に保険が効かないんですよ、帰ってきてしまうんですよっていうその用紙も見せてですね、それで保険外の治療で対応させてもらうことになりますっていうのを言い切るのが最初はすごく勇気がいりましたけども、今はそういう冊子ツールを作ることによってそれをしっかり見せて、他の接骨院さんは大丈夫なのかもしれませんけどうちでは厳しいです、その代わりこういうことをさせてもらうとこの試合に必ず間に合うと思うんで、うん、このベストな提案を受け入れてもらいたいんですけど大丈夫ですかっていうふうに聞いてますね。
なるほど、
はい、
相手のまあゴールに向かって、はい、まあ、最適な提案をしていると、はい、いうことで、ちなみになんですけどその今の言った松の一番いい治療なんですけども、はいはい、時間と料金ってどのくらいのものになるんですかね？
はい、僕のところですとだいたい30分で4000円ぐらいですかね。はい、
30分4000円でやっておられる、はい、ということですね。はい、まあお子さんの治療としては比較的高額の治療になってくるというわけですね。はい、はいはい、治療のこう回数っていうの継続回数ってのはどのくらいの回数になられますか？
はい、やはり急性期慢性期とかあると思うんですけども、一応急性期の場合は、症状が半分ぐらいになるまでできる限り詰めて通ってくださいっていうのがまず一つ、そうするとまあ、急性期の場合は保険の治療が効く可能性もあるので、それを併用してになりますけども、慢性期に関してはもう保険外の治療を勇気を持ってしっかりベストな提案をして、週2回を6回来てください。でその間にリハビリを覚えてもらって体に良い習慣を覚えるのに3週間かかりますというふうに言い切ることをして、その後だんだん体の調子が上がってくるんで1週間に1遍とか10日に1遍とかっていうふうに開けていくように、LINE 指導をしています。
なるほど、はい、ありがとうございます。はい、まあ、今日いただいた話をこうまとめさせていただくと、はい、まあ、まず一番最初にその、まあ、トレーナーとしての実績があったってことは非常に大きいと思うんですけども、はい、まあ、まず学生さんを集めるために、はい、直接学校行って営業をしたと、はい、いうことがまず一つのきっかけだったと思うんですけども、それをしていただいて、まあ、まずはまあ保険でも何でもその、はい、なかなか、ね、料金的なものが、いただけなかったとしても、はい、まず数を呼んできたと、はい、いうことですよね。
はい、
でそこから、まあ、先生の中で、その自費治療に対するマインドチェンジがあって、
はい、
それから、まあ、金額ではなくて、はい、患者さんに対して 一番必要な治療を提案するっていうことをしてきて、はい、まあ、今そのスポーツの少年たちに対して、はい、まあ、自費で治療ができていると、
は
い、住居ができてきたっていうことですね、
はい
はい。まあ、この今のね、堀尾先生のやっぱり道外とか出られたりとか、はい、セミナーとか行かれたりとか、特に、はい、堀尾先生の影響を受けて受精師になった方、道内すごく多いと思うんですけども、
はい、
やっぱりその今の堀尾先生の姿って、はい、まあ、治療家にとっては一つの憧れだと思うんですけど、
はい、
その今の堀尾先生みたいになっていくにあたってですね、
はい、
そのスポーツの子どもたち見ていきたいけどなかなかお金をいただくことができない、
はい、
そもそもそのスポーツの少年たちでなかなか集めることができないということで、はい、悩んでやってらっしゃる治療家の方々いらっしゃると思うんですけど、はい、そういうこと方に最後にこう、はい、何から始めたらいいのかっていうメッセージをいただけたらと思うんですけども。
なるほど、一番は僕が多かったのはやっぱり一番影響を受けたのは本物に自分がなりたいな、本当にこんな人いるのかなって思いながらも、まあ、お金はかかりましたけども道外まで足を運んでその人たちに会いに行ったのが一番大きいと思いますね、はい。でその人たちを丸々こう真似できればいいですけど、そういうわけではないと思うので自分で真似できることから少しずつこう今の自分の治療があるかなっていう感じですね。いきなり全部変えるっていうのはやっぱり勇気がいると思うので少しずつでも自分でできることから少しずつ一歩でも二歩でもこう足を踏み出すのがすごく大事なのかなって思いますね、
は
い。
なるほど、
はい。
実績を出していらっしゃる方々に、はいはい、まあ、こう DVD で見たりとか、
はい、
こう音声で聞いてるだけではなくて、はいはい、実際に会いに行くっていう
こと、はい、僕はそうしましたね、はい、
うん、
はい。
そうですよね、堀尾先生は私のクライアントさんたちのところにもかなり行かれましたもんね、は
い、そうですね、
かなり遠方まで行かれましたもんね、はい、名古屋行ってみられたり大阪行ってみられたりってされました、はい、やはりこうその実践してる方と会うっていうのは、はい、この DVD なんかとは大きく違いますか。
違いますね、はい。僕人見知りなんですけどそれでも皆さんそういう思わないみたいですけどすごく勇気がいると思いますけれども実際に、DVD とかだけじゃなくてですねその本物の人に会いに行くのがすごく僕は大事ではないかなって思いますね。実際に質問もできますし、自分が悩んでいることをこう正直に言うと下になんか絶対見ないで皆さん教えてくれますし必死になって食らいついていくのがすごく大事なんじゃないかなって僕は思いますね、はい、
はい、ありがとうございます、はい。まあ、本物に会いに行って、まあ、セミナーでも何でもね、はい、まあ、会う場所って今たくさんあると思うし、まあ、治療院やられてますから極論換算でいくってこともできるわけですもんね。会いに行って、まあ、まあ実践者から直接話を聞いて、はい、自分の中でその、まあ、マインドブロックを外していくっていう、
はい、
今日ねマインドブロックって話がすごく多くありましたけど、はい、マインドブロックを少しずつ外していくことが大事だっていうことですかね、
はい、
はい。じゃあ本日は、長い時間ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。